はい、では黙示録16章 Revelation chapter 16 1節から、今日はですね、今晩は11節まで1 through 11ですね、1節から11節までです。そうですね、じゃあここは一度全部 I'm gonna read through the whole sectionもう一回戻ってね、一節ずつ見ていきますけれども、よろしいでしょうか。また私は大きな声が神殿から出て、7人の御使いに行って7つの鉢から神の憤りを地に注げというのを聞いた。第一の御使いが出て行き、鉢の中身を地に注いだ。すると獣の刻印を受けている者たちと獣の像を拝む者たちに、ひどい悪性の腫れ物ができた。第二の御使いが鉢の中身を海に注いだ。すると海は死者の血のようになった。海の中にいる生き物は皆死んだ。第三の御使いが鉢の中身を、川と水の源に注いだ。するとそれは血になった。また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。今おられ昔おられた聖なる方、あなたは正しい方です。このような裁きを行われたからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたは彼らに血を飲ませられました。彼らにはそれがふさわしいからです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、全能なる神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きです。第四の御使いが鉢の中身を太陽に注いだ。すると太陽は人々を火で焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱で焼かれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した。彼らは悔い改めて神に栄光を期することはなかった。第五の御使いが鉢の中身を獣の座に注いだ。すると獣の王国は闇に覆われ、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。そしてその苦しみと腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、自分の行いを悔い改めようとしなかった。ということで、この16章のこの前半部分ですね、この見ていきますけれども、この話はこの15章から始まってですね、15章の1節で 15:1 神の怒りは、この神の憤りは極まるのであると、ここを見ていくわけなんですね。そして16章全体にこのことが書いてあって、で第6の御使いですねによってハルマゲドンの戦いがこの起こるわけですけど、これちょっとね、長いことちょっと詳しく見ていきたいので、長くかかるので次回に譲りまして、第1の8から第5の8までを見ていきたいなと思っています。でこれ、16章、これね、今言ったように15章からの続きになりましてですね、そして巨大な印をこの15章でこのお見せになってですね、ヨハネに神が、そして神の怒りが地上に下るということなんです。でこのような御怒りが、このパウロなどが、この人たちが語っていた神の怒り、この地上に下る神の怒りなんだということなんですね。これがローマの5章の9節とか、ローマンズ 5:9 ですから、今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと。そして第一テサロニケの5章の9節、 First Thessalonians 5:9、神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったのですということで、この救いというのが神の怒りからの救いであり、そしてこの神の福音を受け入れない者たちに対して、神様は確実に地上に住むこの受け入れない者たちに対して怒りを下されるということなんですね。患難についてですね、トリビレーションについて、イエス様はヨハネの16章の33節などに、John 16:33、世にあっては患難がありますとは言っているんですね。で、 この観難と、そしてこの16章の観難は違うんですね。イエス様がおっしゃってる世にあっては観難があるというのは世にあってなんですよ。でこれがアダムが罪を犯して以来ですね、この世の主導権が人からサタンに移譲したことによって、この移ったことによって起こり、まあ、この罪の刈り取りとして地上にこの呪いがもたらされて、悪魔によって起こされて、まあ、もちろんそこに神の主権で許しがあって行われてるんですけれども、それ神が願って行っておられることではないんですね。けれども終わりの日というのは違うんですね。人間の数々の犯行やこの悪魔の仕業に終止符を打つためにですね、神が究極の裁きとして直接ご自身が行われるものなんです。で、今までのこの災いの源が世の神である悪魔であるのに対して、この終わりの日の災いは神ご自身が世と悪魔を裁くために行われるということ、この大きな違い、これすごく混乱するのでね、すごい区別が大事ですね。今この御使いが、この蜂を、注いでるわけですけれども、何から始まってるかって、この前座がもう5節からこう書いてあったんですけど、これやっぱり読んでみましょうね。15章の5節、Revelation chapter 15:5-8、そのうち私は見た天にある証の幕屋である神殿が開かれた。そして7人の御使いが7つの災害を携えて神殿から出てきた。彼らは清く光り輝く雨布を着てきて、胸には金の帯を締めていた。また4つの生き物の1つが7人の御使いたちに 7つの金の鉢を渡したが、それにはいよいよ限りなく生きておられる神の憤りが満ちていた。神殿は神の栄光とその道から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその神殿に入ることはできなかった。もうこの神殿そのものからですね、来る直接的な裁きなわけなんですね。で、一節もう一回ね、verse 1:16ですね、 chapter 16 verse 1、また私は大きな声が神殿から出てきて、7人の御使いに行って、7つの鉢から神の憤りを地に注げというのを聞いたということで、神殿そのものからですね、大きな声がして、神ご自身がですね、大きな声を出して、そして御使いに直接命じられる。これちょっと分かりやすく言うと、司令官がですね、他の司令系統を全てすっ飛ばして現場の兵士にこう命令下してるみたいな、こうイメージですね。そしてこのような神の怒りですね、がこう下っていくっていうことがここで、はっきりとしていますね。ヘブルの10章の31節で、Hebrews 10:31、生ける神の手に陥ることは恐ろしいことですと。で、2節ご覧ください。Verse 2、第一の御使いが出て行き、鉢の中身を地に注いだ。すると獣の刻印を受けている者たちと獣の像を拝む者たちにひどい悪性の腫れ物ができたと、まあ、一つ目が、この悪性ですね、腫れ物ですけれども、誰に対してか、獣の刻印を受けている者たちと獣の像を拝む者たちだということなんですね。どういう人たちかというのは13章で見ました。 Revelation 13:3 節にこう書いてありましたが、全地は驚いてその獣に従い竜を拝んだ。竜が獣に権威を与えていたからである。また人々は獣も拝んでいった。誰がこの獣に比べられるだろうか、誰がこれと戦うことができるだろうかと、この竜を拝んだという悪魔を意識的に選び取った人たちなんですよ。で、逆を言うと、福音を意図的に意識的に憎んだ、愛さなかった人たちと言っていいですね。で、この人たちに対して神が裁きを行われるということを、この獣っていうのがありますけど、これ不法のものとか、この、第2テサロニケの2章に書いてありますね。 あのロー、なんだろう、ローレスマンっていうのかな、ローレスワンっていうのかな、英語だと、第2テサロニケの2章の、ね、9節から12節を読んでみますよ。2 テサロニアンズチャプター2 9-12。不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが望むのは、滅びるのは、自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで、不義を喜んでいたすべてのものが裁かれるようになるためです。ということで、この意識的に拒む者たちがサタンの偽りを、この、不法の者の偽りを信じ、それの、その裁き、悪魔の裁きに応じて自分たちも裁かれていくということなんですね。で、これもすでに警告されてました。14章ですね。あの、Revelation 14、14章のところで第3の見つかりがですね、大声でこう言ってたんですよ。この獣の国について。9節から11節ですね。14:9-11。また彼らの後にはもう一人、第三の御使いがやってきて大声で言った。もし誰かが獣とその像を拝み、自分の額か手に刻印を受けるなら、その者は神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の憤りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊の前で火と硫黄によって苦しめられる。彼らの苦しみはの煙はいよいよ限りなく立ち上る。獣とその像を拝む者たち、また誰でも獣の名の刻印を受ける者には、昼も夜も安らぎがないと。こういう、こう、かたくなにしているっていうことなの。こういう警告を受けているのに、なおもかたくなにしている人たちなんですよ。で、その災いについて、このひどい腫れ物とありますけれども、あの、思い出しません？これ、なんか似ている災いがどこで起こりましたか？出エジプトなんですよ。だからこれから見ていくのっていうのは、この出エジプトの時の災いにすごく似てますね。 We resembles the Exodus, the 10 plagues. で、出エジプトの9章の9節と10節読みますね。 Exodus 9 verse 9 and 10。 それは全エジプト全土にわたって誇りとなり、エジプト全土で人と獣につき、海の出る腫れ物となる。それで彼らはかまどのすすを取ってファラオの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。するとそれは天、人と獣につき、家畜につき、海の出る腫れ物となったと。いうことで、この出エジプトで起こっていた出来事というのは、後に終わりの日に神様が全世界の規模で行われることの、まあ、なんちゅうかな、こう、前味って言ったら、前味っていうのかな、こう、原型って言ったらいいでしょうかね。そういうものであったわけなんです。で、3節をご覧ください。verse 3。第2の御使いが蜂の中身を海に注いだ。すると、海は死者の血のようになった。海の中にいる生き物は皆死んだと。いうことで、海の生き物が死者の血のようになったから、これ死んでしまったということが第2なんですが、まあ、これはあの出エジプトも似てるんですけれども、まあ、あのあれですね、ラッパの災いの時ですね。その時にも、まあ、実は、この血になっている災いがありましたけれども、そこでは3分の1だったんです。ちょっと読んでみましょうか。8章の8節と9節ですが、Revelation chapter 8, verse 8 and 9。 第二の御使いがラッパを吹いた。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血になった。また海の中にいる被造物で命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1が壊されたと。3分の1が死んだということで、逆を言うと3分の2は残っているわけなんですね。で、ここでは全てなんです。これが大きな違いですね。 で、ここの8章だけを読むとですね、ひどいなって思うかもしれませんけれども、裏返すと3分の2は生きているんですね。つまりは神様がチャンスを与えておられる、憐れみを示しておられたわけなんです。で、おそらくこの3分の2っていうのはですね、本当に被害は特に何も受けてないっていうような状況だったと思いますよ。あの東日本大震災の時にですね、あの津波が起こって、でそれであれですよね、あのないあのこう津波が来たところはものすごいもうこう大変な状況なんですけれども、その起こってないところ、そのちょっと境目があまりにもはっきりしてるんですよね。でその届いてないところはもう全く普通の日常生活が行われているあのっていう感じなんですよ。だからおそらくこのここもですね、まあ、似たような感じで、あのこう押し寄せてなかったところは日常生活が歩めていたんではないかなと思いますけれども、そうするとですね、これ神の憐れみであるにもかかわらず、あもう大丈夫じゃんって、こういう傲慢ですね、傲慢というか頑なな心ですね、これが芽生えるわけですよ。で、あのこう似たような態度がファラオにあってですね、出エジプトのあの豹のね、裁きの時、豹ですね。で、ちょっと読んでみますかね。出エジプトの9章の31節と34から34節ですけども、エクセレスチャプター9:31-34、甘と大麦は打ち倒された、大麦は頬だし、甘はつもびをつけていたからだよ、しかし小麦と裸麦は打ち倒されてなかった、これは実るのが遅いからであると。まあちまあ、このちょこっと 目みたいな状態だったから助かったんで、豹の災いから免れたんです。でモーセはファロのもとに去り、町を出て主に向かって両手を伸び広げた。すると雷と豹は止み、雨はもう地に降らなくなったファロは雨と豹と雷が止んだのを見て、また罪に、またも罪に身を任せ、彼とその家畜たちはその心を固くしたということなんですよね。で、これさ、本当に小麦は生えていなかったから、免れたから固くなったわけです。あ、まだ大丈夫じゃん。そこで次は神様、イナゴの災いですよ。こう根こそぎ、文字通り根こそぎ食い尽くしていく災いを神様が与えられたわけなんですね。で神様はこのようにこの3分の1っていう時にですね、この憐れみを示して、この全てが滅びることを望んでいらっしゃらなかった、この滅ぼすことを望まれてないのは神ご自身なんですね。ところがその憐れみをなんか高ぶりの、まあこう高ぶる、まあ、きっかけとなっていく、神はいらないという強情さを補強してしてしまう、こういうことが起こるわけですね。死者の血のような血になりました。で次に4節です。 Verse 4、第三の御使いが鉢の中身を川と水の源に注いだ、するとそれらは血になったと。川と泉の泉、水の源ですね。だから飲み物がなくなるわけですね。これも8章ですね。Revelation chapter 8。ここで、やっぱ3分の1なんですよね。10節11節、verse 10 and 11。第三の御使いがラッパを吹いた、すると天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて、川の3分の1と、その水源の上に落ちたその星の名は苦いよもぎと呼ばれ、水の3分の1は苦いよもぎのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだということで、3分の2は残っているわけなんですよね。でこのようにして、この3分の2は残っていたのが、まあ、でも全部がここで血になったということであります。で5節です。 Verse 5、また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。今おられ昔おられた聖なる方、あなたは正しい方です、このような裁きを行われたからです。 今この水のを司る御使いと書いてますけれども、この御使いのこう働きというのは、自然に対するこの支配というか力を持っている存在がいるわけなんですよね。私あんまり意識しないですけれども、そういう存在がこのあるわけ、霊的な勢力っていうんですかね。こうやってこの災いがこう滅びが完全に来るのを押しとどめている存在っていうのがあって、神ご自身がそれを支配しておられるんですが、押しとどめているからこそ今があるわけですね。こう不思議だと思いません？この宇宙って、この地球ってこんだけここだけがね、こう生命体があるんですけれども、ほんの少しでもバランスが崩したらですね、もう瞬く間に滅んじゃうわけじゃないですか。ところが今このようにして生きることができているっていうのは、やっぱ神のこう意図的にそういうふうにしているっていうのがあるからですね。で、御使いについてはね、黙示録の7章にこんな言葉がありましたね。14万4千人の神のしもべの額に印を押してしまわない、押してしまおう、押すんですけれども、いい説ね。 Revelation 8:7:1、私は4人の御使いを見た。彼らは地の四隅に立ち、地の四方の風をしっかりと抑えて、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていたということなんです。で、この方がおられるので、この保たれているんですけど、今神は、この裁きを行われたと。そして褒めたたいてるんですね。今おられ、昔おられた聖なる方、あなたは正しいと、この神様が、この、イエス様ご自身が昔今し今召し上がって来られる方、父なる神はそう呼ばれてますけれども、 Who was, who is, who is to come ってね。で、この方が聖であられて正しい方なんだと。で、これはですね、この災いというのが、私たちが、ちょっと待ってくださいね。神を恐れ、こう清さと正しさをこう知る恐れを抱かせるものなんですね。こうホラー映画とかエンターテインメント的な恐怖を呼び起こすような災いではないんですよ。なんか以前ノアの箱舟の映画がね、ハリウッドムービーかな、about regarding the なんだっけ、 flood in Noah's time、 Noah's ark。誰が演じたったっけな。で、そこで結構批判があったの、クリティシズムがあったんですけども、何かって言ったら、なんかノアが恐ろしい男でね、そしてなんかこう、なんかオカルティックな、こう、なんかそういうものとしてこう災いを呼び起こすみたいな、そういうなんか描き方をしてるから、結構クリスチャンの間では不評だったんですね。で、クリティシズムはクリスチャンですね。なんでかって言ったら、オカルティック、こう、エンパワーメント、だから、that movie describes the flood as the manifestation of the occultic embodiment。 だけどもそうじゃない、これは神の清さと正しさの表れで、 This is the manifestation of God's holiness and righteousness でしょ、ということなんですね。で、この神様がこのように裁きを行われる方なんだということです。そして6節で、Verse 6、彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたは彼らに血を飲ませられました。彼らにはそれがふさわしいからです、ということで、これどういう、これ復讐の神でしょ、復讐の神のことを話してるんですけども、13章の15節で、この獣の国において、生徒たち預言者たちが血を流したことが書いてありました。13章の15節で、verse 13、間違った、chapter 13、verse 15。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその像を拝まない者たちを皆殺すようにしたと。殺すようにして、この死んでったわけなんですよ。その流された血に対して、神は、血を飲ませられたと、こう正しい裁きを行われた、その対価に報いることを行われたということです。神様は生徒たちに対する迫害に報いられます。 困難と迫害の中にあったテサロニケの人たちに対して、このようにパウロは話しますね。セカンドテサロニアンズ1:4-7。ですから私たち自身、神の主教会の間であなた方を誇りに思っています。あなた方はあらゆる迫害と苦難に耐えながら忍耐と信仰を保っています。それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。神にとって正しいこととは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れる時に起こりますということで、この、報いとして苦しみを与えるっていうところです。そして苦しみられている者たちには安息を与えるっていうことですね。で、このことをですね、健全に受け止めるときにですね、私たちは気落ちすることがありません。すべてがこの正しい裁きを神が行ってくださることを知っている者たちはですね、この地上にあって平安でいることができるわけなんです。7節です。 Verse 7。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、全能者なる神よ、あなたの裁きは真実で正しい裁きです。ここも祭壇がこのようにこうしてですね、真実だと、正しいとこういうふうに言っているわけなんですね。祭壇ってなんでここでいきなり出てくるかって言ったら、この6章ですね、黙示録9節10節に信仰のゆえに斬首された人々の声があるんですよ。Revelation 6, 9 and 10。子羊が第五の封印を解いたとき、彼は、私は主の神の言葉と、自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が、祭壇の下にいるのを聞いた、見た。彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、ここでも聖なる神よと、誠の主よと。いつまで裁きを行わず、地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですかと。ですから、この祭壇というのがこの、聖堂の祭壇ですね。この火で、この焼き尽くすところの生贄をですね。で、神の裁きを表しているわけなんです。で、そこで、その下にいる者たちが、どうして裁きを行わないんですかとこう言ったんですけれども、必ず行うということをね、神様が表してくださって、今祭壇はしっかりと、あなたは真実であると、そのふうに行ってくださっているんだということなんですよね。やはり正しい裁きを苦しめられた者たちのために主は行ってくださるということであります。8節です。 Verse 8。 第四の御使いが鉢の中身を太陽に注いだ。すると太陽は人々を火で焼くことを許された。しかしね、はい、7つのラッパの災いで、太陽の御使いがラッパを着鳴らした時に、太陽の3分の1が、ね、光を失ったので、ここはですね、逆ですね。太陽の炎熱をそのまま地球にもたらすっていうですね、それを、そういう災いを行っているわけなんですね。まあ、先ほども言いましたように、太陽っていうのは、光線っていうのは恩恵をもたらしますけれども、まあ、この災いももたらすことができると。このちょっと暑くなっても、ちょっと寒くなっても少しだけ違かったらもうやばいわけですよね。少しそのバランスを崩して、このしまうとこういう結果になってしまうんですけれども、神様はいつもよくしてくださってます。だからね、マタイのね、5章の45節有名な言葉ね、敵を愛しなさいの次ですよ。Matthew 5:45。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。これなんかね、当たり前のように聞こえるじゃないですか。なんその当たり前じゃないか。いや、でもこれ、神がおやめになったらですね、簡単にこの炎熱で焼かれてしまうということなんですよね。 だから神様は恵みの時に、この今もそうですけれども、この太陽を昇らせてくださっているわけなんですね。この恩恵があるわけです。で9節です。こうして人々は verse 9、激しい炎熱で焼かれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した。彼らは悔い改めて神に栄光を期することはなかったということなんです。でこれらの災害を支配する権威を持つ神なんですね。こういう全ての自然現象に権威と力を持っておられるということを認めるか認めないかっていうのが悔い改めの根幹にあるわけなんですよね。まず神がおられるっていうことを知るっていうことなんですね。だから14節で永遠の福音ってね、エバーラスティングゴスポーって書いてあったんですけれども、14章 verse chapter 14:7 ですね。神を恐れよ、神に栄光を期せよ、神の裁きが来たから、天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよと、この方を認めなさいというのが福音の始まりだったんですけれども、今その福音を受け入れてないので、神様が激しい炎熱で焼かれるということを、なされたわけなんですよね。でもそれでもですね、この拒んでったっていうことですね。これ根本的なところです。でローマ人への手紙の1章の18節以降でもね、パウロがこの福音の始まりとして、まずは不義と思って真理を阻んでいる人たちがいると、その話をして、神の怒りが天から啓示されているけれども、それはこの創造された時に被造物によって神様の永遠の力と神聖は現れていて認められるのに、それを認めなかったっていう、ここから始まっているんですよね。で冒涜してるんですよ、神様の名を。悔い改めて栄光を期することはなかったんですよ。これ冒涜するというのが、特徴ですね。この獣の国の特徴だったんですよね。覚えてます？この黙示録の13章、Revelation chapter 13ね。Blasphemy って書いてありますよ。この獣が、神の名と天にある者たちを冒涜したということがね、この書かれている、この神の存在を苦々しく思っているというですね、こういうことなんですよね。これ神様は理由なしに苦しみを与えているのではなくて、ひどく取り扱われているというよりも、自分たちが神を憎んでいるからその通りになっているっていうか、だって神は良きものの源である方ですからですね、それを自分たちが拒んでいるんですから、その良きものがない状態に自ら入ってってるわけなんですよ。にもかかわらず、彼らは、それ憎んでいるっていうか、ますます冒涜していくわけなんですよね。地獄についてですね、私たち考え方をですね、しっかりとさせなければいけない。何かちょっと悪いことした人にものすごいこう罰を与えるっていうか、苦しみを与えるっていうか、そのちょっと仏教的なものってそういうものがあるじゃないですか。こう閻魔大王みたいな、でもそういうものじゃないんですよね。良き方を受け入れないんだから、そのソースを拒んでしまっているから、残るは暗闇であって苦しみであってっていうことなんですよね。 C.S. ルイスが地獄についてこう言いました。最終的には2種類の人がいることになる。神に対してあなたの御心がなりますようにという人と、神があなたの意思の通りになるようにと言われる人とに、わかりましたですね。御心がなるようにというふうに、人が神の主権とか神様の意思を受け入れていく、その服していくっていうのがこの天国ですよ。けれども神様が、お前がその自分の好きなようにしたいのかい、したいってもう選んでるよねって、だったらそのようにしなさいとこう明け渡してしまってる。それが地獄なんだということです。では、次10節 verse 10、第五の御使いが蜂の中身を獣の座に注いだ。すると獣の王国は闇に覆われ、人々は苦しみのあまり舌を噛んだと。ついにこの獣の座にぶちまけられました。この獣の国の本拠地に、いわゆる司令室に爆弾を落とすような、爆撃を落とすようなものですよね。 獣の像がこう息が吹き込まれて物が言えるようにして拝まない者たちを殺すようにしたっていうね、あそこのところですよ。これ座ですよね。それに蜂がぶちまけられました。でそれが闇に覆われたと、まあ、だから首都機能がね麻痺してこの国全体が電気が使えないみたいな、そういう意味合いですよね。でこれも出エジプト記で第9の災いの中にありました。人々は苦しみのあまり舌を噛んだとあります。舌を噛んだ、ほらなんか歯ぎしりしたっていうね、言い方もありますけれども、マタイの13章の42節、マテュー13:42、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですと。でこのまたね8章の12節、マテュー8:12、しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのですと。ここで舌を噛んだとか歯ぎしりするっていうのはですね、これはなんていうのかな、こう自己陶酔に陥っている人が思い通りにならなかった時のような反応かな。うん。くりぃーくせぇーって、そんな感じですね。うん。これは後悔してもいないかもね。全然悔い改めてないです。このようにして獣の国に対する容赦ない災いを主がぶちまけておられます。聖なる真実な方がこのご自分の生徒たちに獣の国が行ったことに対しての正しい裁きを下しておられるわけなんですね。でこのように苦しみを受けている人たちがかわいそうではなくて、むしろこの時であっても、神の支配を拒み、そして冒涜している、罵っているっていう状況、永遠の苦しみっていうふうにひどいじゃないか永遠もっていうふうに言いますよね、よくね。じゃあ仮にね、途中でね、じゃあやめとこうと神様したとしますよね。それであってもまた神様を罵って神を拒んでってなってっちゃうんですよ。だから永遠になってしまうんですよ。でこれが地獄の本質っていうか、神の怒りの中にある者たちの本質。神様は憐れみを示しておられますから、その本当にへりくだる者には豊かな憐れみを注いでくださるお方らですね。それを最後の最後まで拒む、その受け入れるつもりはない、そういう者たちに対して行われているんだということをね、それは天と地と海の中にある全てのものをお作りになられた方を、その恩恵がないところですね、うん、そういうところなんだということです。そして私たち自身は、こう受け入れた者たち自身はですね、この迫害を受けたりとか不条理の中にいてもですね、復讐というのは神がしてくださるんだということが分かりました。最後に、ね、ローマの12章、ローマンス1219節から21節を読んで終わりにしたいと思います。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のように書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの聖なるお姿、正しいお姿というのを見ることができたことを感謝いたします。そして本当にこの、こうすれば受け入れてくれるだろうと私は本当に願って熱心に思いますけれども、必ずしもそうではなく、永遠に悔い改めない、どんなことをしても悔い改めない人たちがこの獣の中の国の中にいるということ、神の怒りの中にいるんだということ、それも常しえまでもっていうのは、常しえまで悔い改めないからこそ神様はそのような中に入れておられるんだということを見ることができました。 主よ、本当にすべてのものはあなたから来るということを、本当にこの一人でも多くの人が知ることができるように、永遠の福音を御使いに携えさせてくださったように、私たちは今イエス・キリストを通してこの福音を携えております。主よ、どうぞ、本当に信じ受け入れる人たちを憐れんで本当に起こしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。はい。